今朝はヘブル人への手紙の11章の初めの部分からの学びになります。一言お祈りします。神様、これからヘブル人への手紙の11章1節から3節そして6節を中心にあなたの御言葉を学びます。あなたの御言葉に耳を傾けます。どうぞ語るものを清めて助けて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。あなたのメッセージが心に響き、あなたから力を、励ましを、知恵をいただくことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。それでは最初の、御言葉はですね、ヘブル人への手紙の11章11節から、あ、11章の1節から3節までになります。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。次に6節ですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。今朝のメッセージのタイトルは確かな神と確かな信仰ということで、私たちの信仰が確かなのは確かな神様と私たちをつなげてくれるからなんだ。信仰がこう確かなではなく、確かな神様とつないでくれるから確かである。そしてその信仰は何に基づいているのかというと、子どもたちと一緒に学んだ神様が与えてくださった御言葉、確かな御言葉に基づいていますということですね。ヘブル人への手紙が扱っているテーマというのはこの信仰であると思うんですけれども、信仰というのはいろいろな面があるんだと思うんです。このヘブル人への手紙で、その当時の兄弟姉妹たちが必要としていた信仰のその一つの、一面というか部分というのは何度も出てきたんですけれども、忍耐なんですね。続けるということ。出だしは良かったです、だけど今はどうでしょうか。レースはまだ続いています。ですけどもやめようとしていませんかということで、この手紙が書かれたんだと思います。やめてはいけないですよ、諦めてはいけないですよ、最後まで走り続けましょう。ですから信仰の中でもその忍耐というものが大事であるということを教えています。そしてその彼らが受けた信仰というのは確かなんだよということを、そして、素晴らしいものなんだということを繰り返し教えています。このヘブル人への手紙、私たちは一番最初に一章から学んだことは、学んだ時に読んだ箇所がこの一章の一節から三節までなんですけれども、こういうふうに この手紙は始まります。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子に会って私たちに語られました。ですから神様は私たちに、語られた、そして預言者を通して語られた。私たちはそれを旧約聖書で、見ます。読むことができるわけですけれども、そしてこの終わりの時にはイエス様が来られて、終わりの時というのは神様の目的が、計画の目的が達成され、達成される、あるいは達成された時、それを達成させるためにイエス様が来られた。ですから、イエス様が来られた時点で、聖書で言う終わりの時というのが始まっています。ですから、今は確かにその終わりの時なんですね。そして、また御言葉に関してこういう言葉が書かれています。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。ですから、父なる神は御子を通してこの世界を作られた、万物を作られた。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり。ですからイエス様を見れば神様を見るのと同じですよということですね。またその力ある御言葉によって万物を保っておられます。これもすごい言葉であると思います。神様は万物を作られたっていう、御言葉によって作られた、それもすごいことですけれども、それを作りっぱなしではなくて保っておられるのも神様の御言葉ですということなんです。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。救いの技を成し遂げられた、十字架によって、復活によって、そして今は神の御座に、神と共に座っておられるということですね。ですから、ヘブルの次の2章のところで、信仰にとどまらなくてはいけません。モーセの時代の人たちはその信仰にとどまらなかった。初めは良かったんだけれども、すぐ神様に救われたことを忘れてしまって、そして、信仰を失ってしまった、捨ててしまった。そうであってはいけませんよということで、こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。簡単なことですけれども、これは間違いないことなんですが、この世の中というのは私たちの信仰を助けてはくれない。逆に、そんなことを信じてるのっていうような形で、そして信じるよりも自分の力でしょうっていう、神様より自分の力でやらなくちゃいけないでしょうというようなことで、いろいろ私たちの信仰というのは、ですからいろんなところからプレッシャーがかかってきて、そして押し流されるよう、押し流されることがあるわけですけれども、気をつけましょうということで、そして私たちが受け取った、聞いた、聖書から聞いた御言葉というのは確かなものですよということをここでも言われているんですね。この救いは初めに主によって語られる、イエス様が語られました。それを聞いた人たちが、弟子たちのことですね、弟子たちが十二弟子とかペテロとかヨハネとか、そういう人たちのことですね、 確かなものとして、聞いた人たちが確かなものとして私たちに示した。自分たちで考えて、いい加減にこう適当に書いたものではないですよ。でそれを確かなものとするために神が何をしてくださったかというと、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かしてくださいました。聖書に書いてあるその印、パウロとかペテロが行った奇跡の技というのは、神様の言葉がこれは確かに神様の言葉です、自分たちが語っている言葉は自分たちが適当に考えたのではなくて、人間の言葉ではなくて神様からいただいた言葉ですよ。その証明のために用いられたのが奇跡の技ですよというふうに言ったわけですね。そして今朝私たちが読んだところでも、この11章の3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟ります。でこれはどんなに賢い人でも神様から教えられないとわからないんですね。最近多少中国語を早くというか、もうゆっくりでもいいんですけども、まあ身につけたいなと思って、何ができるかなと思って孔子という中国のドラマがあるんですね。そしてまあそれをこう見てたんですけれども、中国語はさっぱりわからなかったですけど、まあ字幕付きですから日本語で結局理解したわけですけれども、孔子という人は間違いなく求道者でした。それもすごい求道者だったと思います。で感動したのは、そのドラマの中に孔子と老子が出会うんですよ。それは知らなかったです。私老子の本っていうのも読んだことあったですけど、老子もすごいなとは思ってました、孔子もすごいなとは思ってましたけども、その二人が出会ったっていうのが知らなかったですね。もし老子の方が先輩なんですけれども、その先輩をに会いに、で二人とも道を求め、真理を求めてるんですよ。ありとあらゆるその何というか、出来事から歴史から人間から吸収して、そして真理を掴もうとしたわけですね。でもちろんその彼ら以上に優秀な人間というのはいなかったかもしれないんですけども、要するに天才的な人たちだったと思うんですが、それでもですから彼らの名前は今でも残っているわけですけれども、それでも彼らは確かに天体も見た、彼らができる限りでいろいろな観測という歴史は、もう中国は昔からそれを保存してましたから、それに目を通して法則があるかどうかということもこう考えるわけですけれども、それでも分からなかったことは、私たちがもう聖書を読んでもう簡単に分かることで、ここに書かれていることなんですけれども、神様が御言葉によって世界を作られたということは、どんなに頑張ったところで、どんなに優秀な人間であっても分からないですね。それは神様が示してくれないと分からないことでした。ですから聖書は神様の啓示、啓示というのは見えないもの、カバーを取り除いてくれるというのは啓示。聖書の一番最後は黙示の書というふうに呼ばれてますけれども、別の訳だと啓示の書なんですね。表している、真理を表している、人間の力では見えないものを神様がその覆いを取ってくれたから見えます。それが聖書なんです。啓示の書ですね。聖書全体が啓示の書です。ですから、私たちはそのことがわかります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ですけれども、それを知らない求道者は 自分の目に頼るしかないんですね。自分の感覚、考えに頼るしかないんですね。そして老子も孔子も釈迦もそれによって、悟りを、真理を求めたんだと思います。そしてこの私たちはこの御言葉によって、生まれた、そして新しい命が与えられたということですけれども、それがペテロの第一の手紙のところで、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。万物を神様は御言葉によってお作りになった。私たちのことも新しく作られたのは神の言葉によりますよ。そして人は皆草のようである。その栄光は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。確かにそうですね。目に見えるものは必ず滅びる、なくなる、風化する。ですけれども、神の言葉は永遠に立つ。とあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。ですから私たちはこの言葉によって、永遠の言葉によって新しく生まれたということです。そして信仰によって生きるということはどういうことかというと、この御言葉によって、生まれ、育、そして成長しということをですね、パウロが使徒の働きの20章の32節で、これはエペソのリーダーたちですね、教会のリーダーたちに、言い残した言葉でありますけれども、パウロはその時、これが私があなた方と顔を合わせて、顔を合わせる、会うことのできる最後だと思うよ。パウロはその長老たちに言います。ですから、これがパウロがそのエペソの長老たちに言った最後の言葉になったわけですけれども、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。私はいなくなります。あなた方が私に質問したい時があるかもしれないけども、私はそこにもういないですよ。いなくなりますよ。今死んでしまうわけですね。パウロはネロによって処刑されますから。ですから私は今何をするかというと、あなた方を今まであなた方に教えることができたけれども、導くことができたけれども、これからはあなた方を神、ご自身と、その神の恵みの御言葉に委ねますよ。これからあなた方を導いてくれるのは私ではなくて、神の御言葉になります。ということで、パウロは御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。あなた方を新しくし、生み、成長させ、そして完成させる、それができるのは御言葉ですというふうに言ってます。そしてこれはエペソの長老に残した最後の言葉ですけれども、パウロがそのパウロの後継者というふうに呼ばれているテモテですね。テモテに残した最後の言葉がこれです。ここでも同じです。私はもういなくなる。だけれどもあなたを導くことができるものがある。それは何か。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。これからは御言葉から学んでいきなさい。そしてその御言葉を述べ伝えなさいと、これは3章ですけど、4章に続くわけですけれども、この御言葉があなたを訓練することができます。成長させることができます。すべての良い働きにふさわしいものとして整えることができますよということです。ですから信仰というのは御言葉に従って生きる、御言葉の教えに従う。御言葉は見えない神の 言葉でありますから、その中にはその見えない神を教えて、そして見えない真理も私たちに教えてくれます。ですから信仰は、私たちはもはや目に見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。これは決して目に見えるものを無視していいですよということではないですね。目に見えるものがさらによく分かりますよということだと思います。そして、ですけれども私たちが、目に見えるものによらないということは、目に見えるものが全てではないことを知ってますということだと思います。そして信仰、そのことを教えてくれるのは信仰です。イエス様も、人はパンだけで生きるのではないですよ、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんですよと言われました。ですからクリスチャンと神様を知らない人の違いというのは、こういうところに出てくるんだと思うんですけれども、経験よりも経験と書きましたけれども、神を恐れる心ですね、経験というのは、神の前にへり下る心だと思うんですけれども、経験も大事です。私たちは経験によっていろんなことを学んで成長していくわけですけれども、こういう言葉がエレミアにあります。エレミアの9章のところで、主はこう言われる、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、力ある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを。ですから自分の持っているものを誇るのではなくて、それを与えてくださった神様を誇りなさいということで、そこに人間の栄光、本当の意味での誇り、プライドというものがあるはずですよ。ですからエレミアは次の章で、10章の23節ですね、両方とも23節ですね、9章の23節、10章の23節、主を私は知っています、人間の道はその人によるのではなく、自分は自分の力で生きているように思うかもしれないけれども、そうではないですよ、その歩むことも、その歩みを確かにすることも人によるのではない、自分の力によって生きているのではない、生かされているんだということをですね。そして聖書の中でクリスチャンの知恵とこの世の知恵の違いが一番わかりやすくというか、はっきり書かれている言葉がこれではないかなと思うんです。死を恐れることは知識の始めである、あるいは知恵の始めであるということが箴言の一章と九章に書かれています。私たちは今科学の時代がずっとこう続いてますね。で、最近になって科学にも限界があるんじゃないかということはよく言われてますね。ですからポストモダンというそういう表現が使われるようになりましたけれども、聖書はもう最初から人間には限界があるよということを認めているのがこの言葉だと思うんです。死を恐れることは知恵の始めです。私は、クリスチャンになってから科学の授業を受けたときに、その先生が、科学者の先生が言った言葉で一番納得がいった言葉というのは、科学者は自分がどれだけのことを知らないかということがわからないというふうに言われましたね。おーというふうに、この人は賢い人だと思いましたね。まあソクラテスなんかを無知の知っていうような 表現がありますけれども、やはり人間というのは知っていることを誇るんですけれども、どれだけ知らないかっていうことがわからないでそれをやっている場合にはちょっと恥ずかしいですよね。小学生が小学生も賢い子いるかもしれないですけど、まあこれだけ知ってるということでこう威張る、全てを知ってるかのようにですけれども、やっぱりこう学んでいくと、あ、全然知らなかった、そうなんだっていう。ですから私たちは、この死を恐れること、無限の神様、そして全てをお作りになり治めておられる神様を知る、それが知恵の土台なんだ。そしてその神様が私たちに経験を与えてくださいますから、知恵を与えてくださいますから、知識を与えてくださいますから、でそれを上手にこう積み重ねていく人たちがその名を残す哲学者たちですね、孔子とか老子とかソクラテスとかですけれども、明らかなことは、人間にはどんなに素晴らしい哲学者であっても宗教家であっても限界があります。そのことを教えているのが聖書ですということですね。そして私たちはその素晴らしい信仰を、確かな信仰をもらうわけなんですけど、受けたわけなんですけれども、その信仰を妨げるものがあります。その一つは困難です。困難というものは信仰の妨げになりうるものですということで、このヘブルの手紙の中でも、私たちが10章から11章まで来ましたけれども、10章の終わりのところで、あなた方は光に照らされた後で苦難と激しい戦いに耐えました。ですから最初の時よく頑張ったねっていうふうに言ってます。その初めの日々を思い起こしなさい。でも今はどうかというと、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。もう無理っていう感じで、もう嫌っていう、そういう人たちが出てきたんだと思うんですけれども、それをしちゃいけない。その確信には大きな報いがあるんだよ。その聖書、その信仰というものがあなた方を素晴らしいところに、そして信仰によって生きることがどれだけの祝福かということを忘れてはいけないよ。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ですからここでは信仰ですというか、もうズバリ忍耐です。忍耐というものも信仰の一部分であるということですね。一面である。このことはイエス様も4つの土地の例えで言われました。その道端に落ちた種がありました。そして、岩地にまかれた種もありました。それから茨の中に落ちた種もありましたね。その2番目と3番目についてイエス様が言われたのは、岩地にまかれたものっていうのは人の心、まあ例えてるわけですけれども、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる、しかし自分の中には根がない、岩地ですから、その土地が土が浅いということですね。そしてしばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。ですからそうであってはいけないということなんですね。あ、私そうなのかしらなんて心配するんじゃなくて、そうであってはいけない。ですからそれがこの御言葉の目的です。茨の中に巻かれたものは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。私そのやっぱり3番目かしらじゃなくて、そうであるならばその妨げるものを取り除きましょうという、それがこの御言葉の目的です。そして4番目の良い土地のように、素直に神様の御言葉を受け入れ、そしてそれによって成長していくもの、実を結ぶものになりなさいということですね。ですけれども、そういう妨げになるものがありますよ、困難がありますよ、誘惑がありますよということは、聖書は私たちに、 教えてくれる、忠告してくれているところです。イエス様も、前もって言っておくよということで、これらのことをあなた方に話したのは困難があるよということですね。弟子たちにも話しました。それはあなた方が私にあって平安を得るためです。困難の中にあっても平安を持つためですよ。世にあっては苦難があります。だけれども勇敢でありなさい、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたというふうにイエス様は言われるんですね。そして私に従いなさい。イエス様は十字架と復活を通して死を滅ぼしてくださいました。ですから私たちクリスチャンが恐れるものはないはずなんですけれども、冷静になればですね、いろいろな問題困難にぶつかりますけれども、私たちはその私たちを勝利に導くことのできるイエス様に従っていくんだ。ですから問題や困難に支配されてはいけない、ですけれども問題であるとか困難というものは私たちを支配しようとするんですね。悪魔はそれを利用しようとしますから、それによって私たちを神様から引き離すことは、それは、悪魔の得意技でありますけれども、そうであってはいけないよ。おそらくそのこの困難の私たちが今日今新コロナウイルスということで感染が広がってますけれども、パンデミックというふうに言われてますけれども、それも私たちが人生の中で、乗り越えていかなくてはいけない一つの困難であるかなというふうに思います。歴史を見ていきますと、パンデミックというのは初めてではないんですね。教会の2000年の歴史の中でそういうことはたびたび起こってるんです。そしてもちろんその困難というものは信仰の妨げになりうるわけですけれども、教会の歴史を見ていくと、そのパンデミックのような困難は、伝道にもなりうるっていうことを教えてくれてますね。そして特に2世紀から3世紀から4世紀に起きたパンデミックというのがローマ帝国の時代に起きたわけなんですけれども、その時にどうなったかというと、人々はローマの神々っていうのは私たちもよく知ってる名前を知ってる、まあ、ギリシャ神話と同じ人たちがローマ神話の神々ですから、ゼウスであるとかアポロであるとか、そういう人たちですね。ですからパンデミックが起きた時に彼らは何を考えたか、これは神々が怒ってるんだ。でギリシャ神話、ローマ神話の神々は怒る神々ですから、そしていろいろ問題を起こす神々でありましたから、そういうふうに考えた。ですけれどもクリスチャンはそうでない誠の神を知っていましたから、何をしたかっていうと、自分たちクリスチャンのもちろん世話を見たわけですけれども、そうでない人たちの世話も見たんだそうです。昔の人たちは今の人たち以上に知識がなかったですから、怖いものというしか意識の方がはるかに私たちよりも大きかったんじゃないかなと思うんですけれども、そういう中にあってクリスチャンたちはその困難から逃げなかったんだそうです。そしてクリスチャンじゃない人たちの世話も見た。そして後になって、その時は一生懸命クリスチャンたちはそれをやってるわけですね。ですから説教したわけではない、ただ愛を持ってその人たちを助けた。それが後になってそういう人たちを、どうしてあの人たちはそんなことができるんだろう、不思議に思われたぐらいだって言うんですよ。それでその人々が教会に導かれたということです。彼らが実践したのは聖書の中でも、 大宣教命令というのがありますけど、大命令、まあ、偉大な愛の命令というのもあります。そして黄金律というのもありますけど、その2つを実践した。その2つというのは、1つは大命令というもので、イエス様が言われた、イエス様はここで質問を受けます。聖書の中で一番大切な戒めは何ですか。イエス様が答えたのは、心を尽くして命を尽くして知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが一番ですよ。すべてを持って、そして知性というのはあるということを、ここで私たちは覚えなくてはいけないですね。ですからクリスチャンになるということは、考えないということではなくて、よく考える、冷静に考える、そして知識を求める。パスツールという人がいますね、その人が、細菌についてこう、そういう細菌学の父と呼ばれている人ですね。もう一人はコッホという人らしいですね。パスツールはフランス人で、コッホはドイツ人で、コッホは一番最初ではないのかな、ノーベル賞を取ったんですけれども、コッホの弟子が日本人の北里っていう人ですね。北里研究所っていう細菌を研究する研究所があって、そしてその北里柴三郎だったかな、のっていう人は、慶応大学の医学部が始まった時に一番最初にその学部長になったっていう人が、その人なんですね。福沢諭吉と親しい関係にあったらしいです。で、ですからそういうパスツールというのはクリスチャンでしたね。面白い話があって、もう彼は細菌学ということで科学者で非常にフランスで有名になったわけですけれども、彼は、フランスですからカトリックが強い国でありますから、カトリックのクリスチャンでありましたけれども、電車に乗った時にロザリオというその数珠のようなものですね、繰り返しこう祈りをするために使うものなんですが、それで祈ってたんだそうです。電車の中で、列車の中でですね。そしてそこに、まあ、その同じ席に座ってた学生が彼に、そんなことまだやってるんですかっていう感じで、その学生はもうすごい知識が自分は持ってると思ったんだと思うんですけれども、その大学者のパスツールさんに、いまだにそんなことやってるんですねという感じで、じゃあ、私はあなたにとっておそらくとても役に立つその学問の本がありますので、帰ったらお家に送ってあげますから住所教えてくださいとかって言ったら、そのパスツールが、そうですか、じゃあお願いしますということで名刺を渡したら、そのパスツールって書いてあって、まあ、学生がびっくりしたっていう、そういう逸話があるそうです。ですからこういう時に、問題にぶつかる時に必要なのは、神様が与えてくださった科学、医学というものもその一つだと思います。で、パスツールという人はクリスチャンとして地道に、全くこう彼の場合は地道に研究を続けた人だそうです。頭はそんなに1番とか2番という成績じゃなかったそうです。ただ真面目に与えられたものを最後までやり通すっていう、そういう学生だったっていう、それで多くの人々を救ったわけですね、彼の場合は。ですから、私たちはその困難にぶつかったときに、私たちは学者ではないかもしれないけども、医者ではないかもしれないけども、私たちにできることをやる。どちらにしても大切なのは、愛を持ってやる、信仰を持って行うという、そういうことであると思います。そしてパスツールはパスツールで、自分の得意分野で、自分が神様から与えられている賜物を生かして、そして世の役に立ったということだと思います。 そしてもう一つは、人からしてもらいたいということは何でもあなた方も同じようにしなさいという、これは黄金律とかゴールデンルールと言われているマタイの7章の教えですね。ですけれども、やはり教会のその困難にぶつかった時の歴史の中で見られるその失敗面というのもあるんですね。暗い面というか、聖書の中にもこういう言葉があります。ルカの13章で弟子たちがイエス様に尋ねた。ピラトが、外来の人たちが礼拝、まあ神殿で捧げ物をしようとしたときに、その人たちを殺害したということをですね、そういう災難に遭いましたっていうことを報告した。イエス様が言われたのは、で彼らの質問は、それは彼らが何か悪いことしたからですか、それは神様からの罰ですか、でそういう質問であったと思うんですが、イエス様の答えは、そのあなた方は、その外来の人たちはがそのような災害にあったのは、災難にあったのは、他の人たちよりも罪深い人たちだったからだと思いますか、そうではないですよとイエス様ははっきり言われます。もう一つ、エルサレムでその当時、事件があった、災難があった。それは、シロアムという塔が倒れたんですね。一つはピラトという人が、その自分の、彼の残忍さというかによって、礼拝中の人を殺したということでありますけれども、もう一つの事件はタワーが倒れてしまった、自然災害のようなもんだと思うんですけれども、でもその下敷きになって18人が死んでしまった。そしてイエス様が聞かれたのは、あなた方はその亡くなった下敷きになって亡くなった人たちは他の人たちよりも罪深かったからだと思いますか、神様の怒りがそこにあったんだと思いますか、そうじゃないですよというふうに言います。ですから、私たちが気をつけなくちゃいけないことは、何か大きな災害があったときに、神様の怒りだとかっていうことを、口にしてしまう、神様の裁きであるというふうに口にしてしまうというのは、気をつけなくてはいけないというふうに思います。そして、14世紀にもペストというのがありました。これはすごかったですね。すごかったというか、もうおそらく私たちには想像つかないです。ヨーロッパの、人口の3分の1から3分の2ぐらいの人たちが亡くなったというんですから、半分以上の人たちだったかもしれないということで、ペストをですね、黒死病という、そして流行の中心であったイタリアの北部では、もう住民のほとんどの人が亡くなってしまった。そしてある人たちは、これは神の怒りだ、もう教会がそこにはあったはずなんですね。ですけれども、ですからこの神の怒りというのは、さっき私たちが読んだローマの神話の神々ではなくて、これは聖書の神の怒りだというふうに彼らは解釈したというんですよ。それでキリスト教会では、ユダヤ人がいるからだっていう話になったらしいですよ。で、1万人以上のユダヤ人が虐殺されたって、クリスチャンの人たちにですよ。ですからパニック状態ですよね。あれ、そしてある人が、ユダヤ人が井戸の中に毒を入れたっていうことも言ったらしいんですよ。で、それ、あれ、どっかで聞いたことあるなと思ったら、関東大震災の時ですね。日本人は、朝鮮から来た人たちを虐殺しました。その災難の中でですよ。災害、みんなが本来協力し合うべき中で、 そして誰かが、その朝鮮の人が井戸に毒を入れたというふうにも言ったらしいです。何千人の人が殺されたということですね。ですから気をつけなくてはいけないのは、パンデミックもそうですけれども、まあ、テレビでもこういう表現が出たと思うんですけど、インフォデミックっていう間違った情報、根拠のない噂とか、そういうものがこう広がります。でそれに従ってしまいますっていう、それに気をつけましょうということですね。それは信仰にあっても同じことだと思います。いろんな、特に今はインターネットが普及してますから、情報の量っていうのは大変なもんですよね。ですから間違った情報に私たちは踊らされてはいけないということですね。私たちは確かな神様の言葉に基づいて、神様の言葉が導くように、教えるように、そしてイエス様が困難の中にあっても平安を持ちなさいというふうに言われたように、持てるように前もって言っておきますよ、私は世に勝ったんですよという言われたようにですね、私たちはこの困難の中で、その教会が、私たちの信仰の先輩たちが残してくれた良い方の手本に従って、行きたいと思いますね。そしてヘブル人への手紙では11章というのは信仰の人たちの、が旺盛書かれています。その中で私たちはこれからその中から2人ぐらい選んで学んでいきたいなというふうに、来週からの学びで思ってますけれども、昔の人たちもそういう目に見えない神様を、神様の御言葉にしっかり捉えてそれに従って生きたっていう、そういう信仰を学んでいきたいというふうに思いますね。聖書の中にはイエス様に褒められた人たちの信仰の例もあります。今日は時間がないので見ることはできないですけれども、百人隊長であるとか、カナンの女性ですね、この二人は異邦人でした。ですけれども、イエス様が言われたのは、イスラエル人よりも立派な信仰を持ってるよ、素直な信仰ですね。そしてもう一人は、二枚のわずかな銅貨を献金した女性、その女性の献金にイエス様は目をつけましたね。でその女性はその全てを捧げたということで褒められました。ナルドの行為を捧げた女性は自分の持っているおそらく最高のものをイエス様に捧げたということで、イエス様がこれから十字架につくという時に、私の福音が語られる時にはこの人のことも語られるよというふうにこの女性のことを言われました。ですから神様に喜ばれる信仰というのは、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させる。これは望んでいることというのを、私たちが望むことが何でも叶えられるという、それはこの世が教える信仰かもしれないですけど、聖書の信仰ではないですね。私たちが日々祈る主の祈りの中にある祈りというのは、御心が行われますようにという祈りですから、あなたが崇められますようにという祈りですから、そして神様が私たちに求めておられるのはそういう信仰ですね。見えない神様ですけれども、詩編の中に繰り返し出てくる、あるいは旧約聖書に出てくる表現が、主は生きておられる、だから今自分としてはどうしてこんな状態なのか、どうして自分はこんな目に遭わなくちゃならないのかっていう時に、詩編の中で 彼らが宣言する言葉があるんですけれども、死は生きておられる、だから必ずいい方向に導いてくださるんだ。今はそれが見えないけど、でも宣言するわけですね。死は生きておられる、だから必ず神様は、助けてくださるんだっていう御心を行ってください、助けてくださいっていう、そういう祈りです。ですから私たちの信仰は、自分が信じたいものを信じるのではなく、そうではなくて、本当に信じられないほど素晴らしい信仰の中身というのはそういうものだと思うんです。聖書の中身は、それを私たちは忘れてはいけないですけれども、私たちはそれを忘れてしまう。その太陽も十円玉で隠せるって言うんですよ。こう十円玉を目にこう近づけちゃえば、大きな太陽も十円玉で隠せちゃいますよ。ですから私たちの問題もそういうふうに、私たちに神様を見えなくすることはできます。私たちが持てるもので最強のものは信仰です。最強のものであり最高のものである。どうしてかっていうと、最強の方と最高の方を結びつけ、私たちと結びつけてくれるのが信仰だからですね。ヘブルの手紙をまとめて一つ一言で言うならば、神様は最高っていうことだと思います。その最高の方との関係を失っちゃいけないよっていう。そして信仰によって私たちは、神様は私たちを完成させます。そして信仰がなくてもあっても、でも生きていけるじゃないか。じゃあどこが違うんだで考えてみたんですけども、違いはこの辺にあるんじゃないかな。信仰ない人は神様の愛を知らない。そしてその神様に感謝することもわからない。そしてその神様の喜びも当然知らないし、平安、永遠の命もわからない。その違いっていうのは、それだけ、それぐらいかななんて、その違いは大きいですよ。天と地の差だと思います。あるいは天国と地獄の違い。天国と地獄の違いっていうのは、簡単に言うと何かというと、神様がそこにおられるかどうかの違いです。神様がおられるところなら、どこでも天国です。神様が治めておられるということで。ですから、私たちは今日、確認したいことは、私たちの信仰というのは、確かな神様と私たちを結びつけてくれるものであり、そして神の確かな言葉に基づいた確かなものであるということをですね。ですから、この確かなものを私たちはどんな問題にぶつかっても捨ててしまってはいけないんだ。そして、それは目に見えるものよりも確かなものですよということを、この手紙では、教えてくれているんだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヘブル人への手紙の11章から信仰について考えました。当時の人たちも困難にぶつかって信仰を諦める、また他のものに移っていこうとしていた、そういう誘惑があったときに、つまずきがあったときに、この手紙が書かれたようです。そしてあなたに従って生きることが本当に確かな生き方であり、そして最高の生き方であることを確認している手紙であると思います。今世の中はこのパンデミックということで、かなり 私たちは動揺されているようなところがあります。そういう中にあって、私たち、あなたを知っている私たちがあなたの平安を持って、愛を持って生きることが、あなたに従って生きることができますように。そしてあなたの愛と知恵と力を明かしすることができるように助けてください。私たちを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。